はい、こんにちは。
こんにちは。
今日も始まりましたね。
はい。
いつもゲストも来てくれたりしていろんな話をしてるんですけど、前のポッドキャストで、ストーリーを募集したんですよね。
しましたね。
はい。で、結構ストーリーが送ってくれた人もいたりとか、声をかけてくれた人もいたりして、今回のゲストはたくさんのストーリーっていうことで、前に言ってた通りちょっと朗読してストーリーを、まあ、音に残すと、
声に出して読んでみようということですね、
読んでみようっていうことで、ちょっといつもとはゲスト、人間のゲストがいないんだけどストーリーがゲストで、まあ、いろいろと読んでみるということで、このあと順番にこう朗読したやつがストーリーが流れるので、こう聞いてみてもらえると、いいですね。面白いですよね。
面白いですね、そのストーリーの生みの親を知ってる方も多分いらっしゃるし、
そうですね、
その方のこととかちょっと想像しながら、
そうですねで今後もこういろんな方が毎回送ってくれたり、その時だけ送ってくれたり、手紙だったりメッセンジャーだったりいろんなのが来ると思うので、
はい、
いろんな形のものをいろんなまま読めるといいかなと思ってますので引き続きストーリーを送ってくれるといいですね。で、
ぜひ
ストーリーポッドキャストで音声でストーリーは読んでるんですけど、本は本でちゃんと作っていて、今度リッキー・ゲイツさん の写真集フォトエッセイも、本っていう形のストーリーでこう出るので、7月14日に発売になりましたので、
ズバリタイトルは、
アメリカを巡る旅、3700マイルを走って見つけた僕たちのことっていう、ちょっと長いタイトルなんですけど英語もまあ長くて、ちょっと日本でもうちょっとアレンジしたタイトルに今そんな感じでつけてるので、旅をしたり人に会ったりしながら進んでいった先には何が見えるのかというドキュメンタリーのような、ジャーナリズムのような、フォトエッセイのような、面白い独特な作品だと思うので、チャンピオンの道とか本当のランニングに加えて、こう3つ目で今度現代のアメリカのリッキー・ゲイツさんということですね。アメリカの話ですけど結構考えるところが多いので、みんなこう奥深いところで通じることがいっぱいあるんじゃないかなと。
そうですね、だしこうアメリカを全体的にっていう抽象的な感じじゃなくて、リッキーが出会った人、出会ったものっていう一人一人の人の話だから、こうなんか国とか政治とかいろんな違いを超えてみんなに響くと思います。
そうですね、こうかなり文章もイメージも話題もこうかなりやっぱり具体的な、
具体的でパーソナルな、
ね、すごくああいうスタイルのジャーナリズムっていう方法論としてはこうアメリカでも言われてたりはするみたいなんですけどね、すごくリッキー・ゲイツさん自体 その、プロアスリートとしてずっと活躍はずっと長らくしてた先に、今そういう新しいスタイルのランニングとかこう何かを残していくとか、人に出会うとか、そういった広がりがあるので、こうすごいまたユニークだなと思って、本にできてよかったですね。で発売に際してこうインタビューもこの間していろんな話をしてくれたので、ストーリーっていうことで言うと、こう音声でみんな送ってくれるストーリーとか、リッキー・ゲイツの本とかっていう本のストーリーとか、あとそのビデオのストーリーとか、いろんな形で今出しているので、いろんな形で触れてもらえると楽しいかなと思います。そんなところが今回の前説ですかね。
そうですね、ちょっと新しい試みなんで、 そのドタバタな感じも楽しんでいただけたら。
そうですね、ドタバタしながら生まれてくるものってことで、楽しく見守っていただけるといいですね。
そうですね、はい、でストーリーをくださった方は本当ありがとうございます。
ありがとうございます。でストーリーはですね、結構いろんな方がくれたりしててですね、で一つ京都にこの間行った時にマウンテンマーシャルアーツという、トレイルランニング、ランニングのブランドを展開されている渋井さんが、かなりたくさん の, そのブログとかですね、10年分ぐらい の100人ぐらいの方が延べいらっしゃるんですかね、のアーカイブっていうのがあるから、それをこうぜひ読んでみてはどうかというふうにおっしゃってくださって、でやっぱものすごい知らなかった話とか、ランニングに限らずいろんな話が、まあ、ランニングが中心になってる部分もあるんですけど、いろんな話があったので、基本まあ渋井さんが選んでくれたり僕が選んだりしながら、順次できればレギュラーとしていい話を読めるといいなという話を渋井さんとしてましたので、まあ、そんなようなものも含めて、あと他の方々からいっぱいいただくものとか、まあ、別の方とこう一緒にこう定常的にやるものもあるかもしれないし、その時だけ来るものもあるかもしれないし、まあ、いろんな形があると思うんですけど、そんな形で読んでいけるといいかなと思います。
そうですね、気軽に送っていただけたら嬉しいですよね。
そうですね、
なんかもう一文とかでも全然、そうですね、もう心を込めてその一文を読ませていただくっていう
一文一言っていうのでもいいですね。であとはまあ前もちらっと話題に上がってたんですけど、ストーリーだけじゃなくて写真とかね。
ああそうね、もうそれこそバタバタしそうですけどね、写真とかこう言葉になってないものでも
なってないものとか、まあイメージとかそういうものでも面白いかなと思いますので、でそうこうしているうちにですね、イラストを送ってくれた方がいるんですよね。まひなさんっていう、まあ、イラストレーター、トレルランナーっていう、まあ何度かグルランとかでもねお会いしてるまひなさんが、似顔絵を描いてくれたのを送ってくれたり、
木星社の
似顔絵を描いてくれたりしたので、まあ、それもちょっとみんなに紹介できるといいかなと思いますし、あとはマヒナさんのインスタグラムにかなりいっぱい似顔絵がいっぱいいろんな方のが載ってて面白いなと思うので、みんな見てみるといいかもしれないですね。はい、なんかこうそうですね、なんかこうポッドキャストにもまた出てもらうとか、この間データが飛んじゃったんでポッドキャストにもまた出てもらうとか、なんかこうストーリーごとのイラストをこう描いてもらうとか、わかんないですけどね、なんかいろんなお話がまたできるといいかもしれないです。ありがとうございます、イラスト送っていただいて
ありがとうございます。本当嬉しかったです。
はい、じゃあそんなこんなで本日の、あと他に何かありますかね、前説で言っとくことは大体そんな感じですか、ね、
忘れちゃったら後説に足します。
そうですねそんなこんなで、
はい、
じゃあ今日の本編ここからどうぞ聞いてください。
2022年5月20日ドミンゴさんツイッターより、パスタミスタ、ごちゃ混ぜパスタって感じでしょうか。スパゲッティーニからマッケローニからリングイーネからペンネリガーテ、平打ち、ありとあらゆる形のパスタの切れ端が混ざっている。こいつらを一緒に茹でるので、茹だり方はマジでムラムラ、細い麺はグズグズだし、平打ちはゴリゴリ。でもこの村がとにかく楽しい。例えて言うと刀削麺みたいな感覚でしょうか。バーリなどプーリア州では豆と一緒に煮込んで郷土料理として愛されているものだそう。これはロスレス視点でも本当に面白い。ギリシャから船でイタリアに渡った時にバーリで一泊したけど、こんなごちゃまでパスタなんて知らなかったな。現地の方は豆と煮込んで食べるのが好きなんだそうだ。面白いな。
ということでドミンゴさんの話題からスタートしましたけど、どうでしたか。面白いですね。なんか美味しそうですね。
ツイッターのこのコメントっていうかツイートをこう撮ったのを読ませていただいてるんですけど、ツイッターには写真が載ってるんですよね。
写真載ってたかな。
載ってます。
なんか載ってたような気が
します、ね、パスタの写真が載ってて、はい、で私この文章を見た時にそのこうパスタを見て、これがマッケローニかなとかいろんなの入ってたから見たりしたんですけどいろんなのありました。
たまにこう食べ物に関するツイートとか、その、結構いろんなところ行かれて出たのかな。それでこういろんな国の食べ物の話っていうのが出てくるのがなんかいつも面白いなと思ってよくツイッターは見てますね。でドミンゴさん が作ってる食べ物の名前とかも結構面白いものが多くて、例えばなんだろうな、間違ってたらあれなんですけど、労働者のキャビアとかこうなんだっけな、あと貧乏人のパスタとか、なんかいろんな、
そう
名前がすごく面白いなと思ってて、でこういろんなとこ行かれていろんな食べ物とかご存知なんだなって思って、いつもツイッター楽しみに、食べ物のツイッター楽しみに見てます
、はい、なんか私ドミンゴさん1回だけを1回2回かなお会いしたことあって、最後2回目にお会いしたのがトモさんが東海自然
ほどの FKT の
FKT だ FKT 行った時に、
ミノ、大阪のミノですかね、
ですね、はい、にいた時にそこにドミンゴさんも来られて、汗びっしょで走って来られて、
そうですね、
お会いしたんで、その印象だけを持って
そうですね、
うん、
そんなドミンゴさんでしたね、はい、うん、なんかこうツイートもやっぱり面白くていつも見てるんですけど、うん、今日はちょっと食べ物の話ということで、また、なんだっけな、ラジオにいろいろこう出られたりとか、いろんなこともされてるので、こうまたいろんなストーリーをこう書いてくださったりすると面白いなと思うので、
うん、そうですね、
はい、
パスタミスタ食べてみたいです、
食べてみたいですねということで、はい、ドミンゴさんのストーリーでした。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
2018年5月1日、リセット、渋井雄一。思い返せば UTMF STY は常に悪い流れと戦っていたように思える。有名なエピソードだが、鏑木さんが飛行機から富士山を見ていて、その周りを一周するルートが見えたことから生まれたのが UTMF だ。その思いの原点はモンブランを一周する UTMB だったのだろう。しかし第1回が開催されるはずだった2011年は震災で中止になった。2012年に第1回大会が無事に開催されるも、その翌年からはコースが逆回りになったり、元に戻ったり、秋の開催になったり、悪天候に見舞われたりと、常に変化を余儀なくされてきた。そして2018年は春開催に戻るとともに、ついにぐるり一周しなくなった。僕が現地で過ごした3日間は、多くの友人知人と会った。トレイル同世代と言ったら失礼かもしれないけど、ナミネムさん言うところの UTMF STY 創世記を支えた激走モンブラン世代は、スタッフとして参加している方が多かった。僕も含めてもう UTMF STY に出ることはないかもしれない。それでもこの空気感を現場で感じてたいから、プレスやエイドスタッフ、スイーパーなど自分で居場所を見つけてこの地にやってくる。家で SNS を見ているだけなんて真っ平なのだ。誤解を恐れずに言えば、鏑木さんが UTMF を生んだとするなら、激走モンブラン世代は UTMF を育ててきた。だからいつになっても UTMF が気になる。エイドでの業務を終えてフィニッシュ地点の大池公園に戻ってきたときに、ちょうど閉会式が開催されていた。大池公園は第1回大会のフィニッシュだった場所で、懐かしさがこみ上げる。当たり前の話だが、その時に比べて今回の大会は洗練されていた。毎年積み重ねられた経験値が一気に花開いたかのように。そしてぐるり一周しないことで UTMB の呪縛から逃れられたようにも思えた。今年走っていた多くのランナーはおそらく UTMF STY に憧れてこのレースを目指した UTMF 世代だ。ぐるり一周に対するこだわりはなく、 100マイルへの挑戦が第一義だ。それが UTMB の疑似レースでもエントリーレースでもない UTMF 独自の色なのだと感じた。このレースにもう僕のチームはいない。同世代チームのいぶきもスポルチバもいない。でも新しいチームやランナーが大勢集っている。これまで選手として参加していた激走モンブラン世代がスタッフとして大会を支え、 UTMF 世代の選手がレースを走る。そうした新陳代謝がこの大会の新たな歴史を作っていくのだろう。その景色は健全であり、それまでのこだわりを捨ててまで開催を優先した今年の大会を見て、 UTMF、STY はリセットされたと思った。いい意味での開き直りが悪い流れを断ち切った。リセットされ新しく生まれ変わった UTMF、STY は素晴らしい大会だった。でもまだ完成形ではない。今年の大会がフォーマットになり、より良き大会へと育っていくことを祈ろう。
ということで、渋井さんのブログでしたね。
うん、2018年のですね。
そうですね。なんかこう大きな時間の流れっていうのを僕はあんまり感じたことがなかったんですけど、あの渋井さんのやつを読んで、こうなんかすごく大きな流れとか、こうなんていうんですかね、なんかすごく広いなっていう感じがして、なんか新鮮でした。
うん、
はい、
そうですね。なんかずっとこう UTMF を見てきた方だからこその
ね、そうですね。でその大元にはそしてこう UTMB っていうのがあって、こうモンブランとつながってるというか、モンブランの絵の憧れとか、なんかそういうのもこう裏に感じられるような感じで、こう複合的な壮大な時間の流れがあるなって思いました。
うん、私このレースにもう僕のチームはいないどこに行った時にうわってきてその一文が好きなんですけど、なんか私はその自分 UTMF とかっていうのを体験したことがないし走ったことがないんで、自分でこう一番何が近いんだろうって考えたら、その学生時代の部活で死ぬほど命かけてやってた時とか、あの体育会の体育館の感じとか、でもこう自分たちが3年生になって最後の試合が終わって、今度は後輩の練習を手伝いに行くみたいな時を思い出して、そういう気持ちに、なんか懐かしい気持ちになりました。
なるほど。
うん、自分たちはもうプレーできないし、同じ大会には出れないし、結果も変えることができないけど、こう頑張って後輩を応援するみたいなでちょっと怖い顔して指導するみたいなそういうのを思い出しましたね。なんか、
なんかこういろいろ巡っていくわけですね。
そうですね。全然まあ UTMF なんで違うとは思うんですけど、自分なりの
そうです、ね、
この文章、うん、
なんか来年の UTMF もまたねどうなるか楽しみですね。あの、うん、すごく若い選手とかたくさんこうまた素晴らしい選手もいっぱい出てきてたりするので、うん、こうまたこういろんな人々がこう混じり合って、
うん、
あの見れると思うと楽しみですね、
うん、
来年も。
そうですね、うん、ついにぐるり一周しなくなった、
ね、来年またしたりしてね
今度一周した版を書いていただかないと。
ね、そうですね。はい、
はい、ありがとうございました。
はい、
2022年5月24日リッキー・ゲイツインタビューより、共感ということが一番大きなことだと思います。僕の仲間フェローヒューマンのことを理解することは大きなことで、それは起きつつあると思っています。本はアメリカについての内容です。とても。そして今僕たちは分断されたアメリカを生きていると思っています。明らかにそうです。ここにいてもそう思うし、外から見てもそうだと思います。そういった分断の中を進むとき、たくさんの憎しみを目の当たりにします。そんな経験をして、僕は仲間 フェローアメリカンズを大切にするようになりました。僕が彼らと同じ意見であるかそうでないかにかかわらず、アメリカ人であることはどういうことなのか、みんながそれぞれ考えていることを尊重するようになりました。そうやって前に進むことができる。今僕たちが目の当たりにしている分断は、みんなそれぞれこの国が好きでこうあるべきと思ってやってきたから起きていることだと思います。僕たちは大体同じ考えでやってきた。でも今僕たちが理解し始めているのは、同じことが誰にでも当てはまるわけではなく、うまくいかなかったということですよね。例えば肌の色が異なる人や女性の権利、他にもいろんなことがあります。長い旅をし、共感することで自分が正しいと思うことや、アメリカが正しく進んでいくようになるための戦いの中に僕はいるのだと思います。ただ丁寧に仲間を理解し尊重するようになりました。
ありがとうございます。リッキー・ゲイツのインタビューよりということで、
ありがとうございます。
深いですね。すごくいろんなことを考え想像するようなこう内容ですね。今アメリカにこういるわけじゃないので、本当にどうなんだろうっていうこともそうだし、アメリカに行ってみたら本当にそうだったってなるかもしれないし、ね、どういうことなんだろうっていうのは考えますね。
私は彼がフェローアメリカンズとかフェローっていう言葉を使ってるのが好きですね。
そうですね。
フェローヒューマンって、そのなんか日本語では今仲間っていうふうに読んだけど、日本人として生まれて日本に住んでると、そのフェローっていう感覚が少し難しいのかなとも思うんですけど、やっぱり人種も宗教もこう経済的な面でもいろんなところでこう差がある国に住んでるからだからこそ、こう同じ人というよりも違う、僕たちはみんな違うけどフェローなんだよ、なんか同僚とかだったり仲間なんだよみたいなことをこの言葉ですごい表してる気がしてて。
そうですね、すごくいい言葉というか、何度も言ってたのが耳に残ってて、本当にそう思ってんだなっていうのはすごく分かりましたね。あとは逆にこう本当にだからいろんな人々というか、いろんな言葉とか信条とか宗教とか格差とかいろんなのがやっぱりこう日本にいるよりももっとこう大きなレベルでというと語弊があるけど、もっとダイナミックにこう本当にたくさんいろんな人たちがいるので、やっぱこういう言葉が出てくるんだろうなというのはすごく、アメリカらしいのかリッキー・ゲイツなのか、リッキー・ゲイツらしいのか分かんないですけど、非常に特徴的な言葉だなって思いましたね。
そうですね、はい、で今この読ませてもらった文章は、そのインタビューの中で旅をして一番変わったことはありますかっていう質問の答えとしての、質問の答えとしてこういうことをリッキーが言ってくれたんですけど、多分旅を始めた時ってリッキーってこうアメリカで一体何が起こってるんだみたいな、こう混乱した状況で自分の目でアメリカを確かめようっていう形で出発して、その後のこうコメントしとしてこれを言ってくれたっていうのを考えると、本当に旅して自分で見て、そうやって3700マイル歩いた中で生まれてきた言葉なんだろうなっていうのを。
そうですね、こう説得力があるというか、ね、すごくゆっくり落ち着いて喋る人なんだなってすごく思ったんですけど、すごくシンプルに、文章もすごくシンプルで読みやすい英語の文章だと思うんですけど、喋っててもこうすごくきっちりこういうことを言うんだなっていうのはすごく印象に残りましたね、はい、
使う言葉、自分が発する言葉にすごくこう気を使ってるっていうか、変な意味ではなくて、自分がフィットする言葉を使ってる人だなってすごい思いました。
そうですね、
軽々しくポンポンポンって出てくるっていうよりも、
そうですね、
すごくスーって滑らかに話してるけど自分が納得した言葉だとか表現を使ってるなって感じました、インタビューしてて、
ね、すごく思いますねそれは、 はい、
素敵な人ですね、リッキー、ね、
あの続きは本で読んでくださいっていうのと、あとビデオでまた、うん、この他の話もいっぱいリッキーが話してくれてるので、
うん、
ぜひ見てください。はい、
2019年2月4日ウィーウィーからの贈り物、松井由美。ブログカクカク詐欺の松井です。いやー、2018年は怒涛でして、2018年というかもう5年ぐらい毎年嵐のように慌ただしい日々を過ごしているのですが、特に2017から2019の2年間は生活環境もガラッと変わり、大きな変化があった年でした。いろんなブログが中途半端に止まっていますが、今日はトレイルランニングでも山でもないお話。プロフィールに書いてあるように、私は主婦で、現在12歳の娘と46歳の夫と3人で暮らしています。夫はマツポンと呼ばれ、よく周りから神と呼ばれています。なぜ神なのか、理由はいろいろありますが、なんといってもこの私と結婚したこと。結婚しただけでなく、こんなにも自分勝手に動く私の行動に対して、それではダメ、やめなさいなんて言ったことがない。彼と結婚して4回転職してますし、その間スリーピークスも始めたけど、私はすべて事後報告。会社辞めるから、転職するわ、大会やることにしたから。もちろんえとは驚くものの、どうせユミは俺が何言っても決めたらやるでしょといい意味で放置してくれる。放置するけど、わあ困ったーってなると一番最初に助けてくれる。まったくユミはどうしようもないね、ちゃんと準備しておきなさいよというぐらいで怒ったりはしない。まさに神なのです。さて、うちの夫婦の話でのろけたいわけではなく、本題はここから。2017年10月2日、そのマツポンに病が発覚しました。きっかけはただの腹痛。その腹痛が普段とどうしても違うように思え、総合診療科という不明な病に対して病名を調べてくれる科を受診しました。 CT を取り、そこまでは私たち夫婦もなんか変な菌でも入ったんだろう、そのぐらいにしか思ってませんでした。でも CT の結果を見た医師から言われます。悪性の腫瘍があると思われますと。その腫瘍の場合、いち早い摘出が今後の治療にとって一番大事だという説明を受け、そのまますぐ入院。翌日にはその腫瘍を摘出するための緊急手術。腫瘍が悪性か良性か分かるのは2週間程度かかると言われ、不安な時間を過ごしました。先生方のバックアップが厚く、2週間かかると言われた検査結果が1週間で出ました。結果は癌であり、腹痛はその癌が転移したものである可能性が高いと。サラリーマンのマツポン、毎年ちゃんと健康診断もしていたし、実際4日前には一緒に人間ドックに行き、異常なしと言われていました。詳しい病名は控えますが、マツポンのがんは胃がんや肺がんといったメジャーながんではなく、10万人に1人という希少がんの一種でした。狭い部屋に呼ばれ、医師から CT の画像を見せられ、がんであることを告げられた私たちは、激しいショックと同様で、私は思わず泣いて、というのが通常なのかもしれないのですが、これだけインターネット検索が優れている世の中で、入院と手術状況からある程度の予想ができていた私は、とにかく淡々と話を聞き、と言いたいところですが、それとも違い、そういう状況でも亡くなってしまったのです。そう、ウィーウィーがそこにいたから。ウィーウィーとは、2017年、タコマフジレコーズさんが発売した T シャツに描かれたキャラクターです。愛らしいキャラクターで、某チョコレートキャラクターを思わせる人懐っこい容姿。でもウィーウィー、 そう、おしっこを漏らしてます。タコマフジレコーズさんのウェアにはすべて空想の物語があり、このウィーウィー T シャツに込められた物語は、勉強もスポーツもいつもクラスのトップ、おまけにハンサムだったレイモンド・フレッチャーに心配事なんてなかったが、しかし小学5年生の時に教室でおしっこを漏らしてしまったレイモンド、ついたあだ名はウィーウィー。クラスのヒーローから一気に奈落の底に落ちたウィーウィーはガールフレンドに振られて不登校となってしまう。自分の将来に悲観的になったウィーウィーを救ったのは、動画サイトで見つけたフィッシュボーンのミュージックビデオだった。似た境遇の仲間を集め、バカテク系プログレバンドウィーウィーを結成。トレードマークのおむつ姿でギターをかき鳴らす姿は、あいつマジで大丈夫かと心配される一方、ハッシュタグウィーウィーで写真投稿サイトでも人気を博している。そう、あなたはガンですという絶望的とも言える宣言を受けているときに、夫がこのウィーウィーを着ていたのです。医師から説明を受け始め、ああ、やっぱりガンだったか。そりゃあの説明と手術の様子からしたらガンだよね。と思い、マツポンのことが心配になった私は、彼の様子を見ようと、右隣に座っていた彼を見たら、彼より先に、ウィーウィーを見てしまったのです。すごい辛い時や苦しい時に、急に冷静になることってありませんか？ふと我に返るというか、客観視してしまうというか、予期せず目に入ってしまったウィーウィー、それを着ている夫、なんで私こんな日に彼にこの T シャツ渡しちゃったんだろう。ふとそう思ってウィーウィーをもう一度見る。おしっこ漏らしのウィーウィー、ガンの話聞いてるのにマツポンってばおしっこ漏らしたイラストの T シャツ着てる。そう思ったら不謹慎にも笑いがこみ上げてしまったのです。いや、もちろん病気のことは心配だし不安です。でも散々調べていた私は、このがんが治らないがんではないと分かっていました。ただどうやって夫が落ち込まないようにしたらいいかな。そうは言っても夫婦生活13年、ちょっとした私の表情でも敏感に察してしまうかもしれない。元気出そうよとか、頑張ろうよとか、そんな当たり前のことも言えない。それに私が不安があったら、きっと彼はもっと不安になってしまうだろう。そんなことを考えていたので、そもそも先生の話に集中できていなかったのかもしれません。ウィーウィーと目が合う。神妙な面持ちの意思やマツポンにバレないよう、笑わないよう、必死にこらえてその場をやり過ごす。やばい、なんでこんなことに気がついてしまったんだ。そんなことに気を取られてる場合じゃない。夫が病気なんだよ。愛する人が病気なのだよ。そう思えばそう思うほど笑いがこみ上げてくる。絶対に笑ってはいけない。そう思えば思うほど笑いがこみ上げてくる。私が必死に笑いをこらえているのに、ウィーウィーは私に微笑みかけてくる。笑ってはいけない。絶対に笑ってはいけない。笑ってはいけない。なんとかその場をやり過ごし、別室で夫と二人、今後のことを相談の前に、やっぱり耐えきれなくて二人になった瞬間に私は爆笑してしまったのです。何のことやら分からず、は？という顔のマツポン。いやだってさーと、ウィーウィーについて説明する。マツポンも爆笑。なんでお前こんな日にこんな T シャツ俺に渡すの？いやだって朝何でもいいって言うから。だからっておしっこ漏らしてるやつじゃなくてもいいじゃん。でもそれ気に入ってるじゃん。二人でウィーウィーを見ながら爆笑。病院の談話室でがんの不安とか今後のこととかとりあえず置いといて、二人で涙を流すほど爆笑。本当不謹慎だけど、その時は病気のことなんて忘れて夫婦で笑い転げました。マツポンのがんは 10万人に1人という希少癌でしたが、不幸中の幸いというのか、特効薬があり、転移があっても治療が可能なものでした。もちろん、検査結果を待っていた1週間の間、散々ネットで調べていたので、癌という宣告を受けたことはショックでしたが、治療ができる癌だということが分かっていたので、ウィーウィーのことで爆笑できたのかもしれません。今まさに癌で苦しんでる方がいたら、本当に不謹慎でごめんなさい。そこからマツポンは家に戻ることもなく、抗がん剤治療が始まります。初めての抗がん剤治療、治ると言われても不安や副作用による体調不良で苦しむ夫にそばにいることしかできない私は、多くの方に助けてもらいながら夫のがん治療に付き添っていました。治るがんだからこそ、抗がん剤が強いので副作用はかなりあるでしょう。事前に医師からはそう言われていました。医師から言われていた副作用はいろいろありましたが、吐き気や倦怠感で食べれない、眠れない、辛い時間もあるでしょうと説明を受けると、マツポンはこう言います。俺さ、100キロとか100マイルとか走ったことないけど、そんな感じなのかなと。え？と聞くと、ほら、よくみんなレースに出ると気持ち悪くて何も食べられない、眠いけど先に進まなきゃならない、痛いけど走り続けなきゃって言って100キロとか100マイルのレース完走してるでしょ。俺の副作用の吐き気とかって100マイル走るみたいな感じなのかな。確かに長いレースになると眠いし疲れてるし気持ち悪くて何も食べれないとかあるね。でしょ。でもそれでもみんなゴールするんだもん。すごいよね。俺も今回そうなるかな。100マイル走って途中で気持ち悪くて辛くってって気持ちと同じなのかな。もっと辛いかな。でもきっと同じだよね。そうだね。じゃあ100マイルを走ると思って頑張ろうか。完走しようね。そう約束し、抗がん剤治療がスタートしました。マツポンが闘病中、私は無人100というプロジェクトを実施。夫が入院中なのに、私は丸2日間山間部でサポートをしていました。一時は無人100プロジェクトメンバー全員一致で、今回は中止にしようという話になりました。でもマツポンからの、無人100やってよ、俺すごい楽しみにしてるんだから、俺の病気でみんなの目標を諦めたりしないでほしいという言葉を受けて開催を決意。標高2000メートルのエリアを11周もして100マイルを走り切るという壮絶なコースを走った小山田さん、走る前に自分のインスタで、誰かのためにっていうのは好きじゃないけど、今回は半分は自分のため、半分は人のために走りたいと言ってくれました。それでも辛くて途中足が止まりそうになった小山田さんに、プロジェクトメンバーのマイザックが言った言葉も、マツポンさん今頃頑張ってるんですよねという言葉。無人100プロジェクトメンバー全員、諦めずにやりきろう、頑張ろうと誓ったのは、そこに病と戦っているマツポンがいたから。無人100のスタートとゴールには、一時退院がかなったマツポンも駆けつけることができました。100マイル走ってきた直後の小山田さんが、ゴールで待っていたマツポンに向かって、半分はあなたのためと言って固く握手をしました。マツポンはそれでまたパワーをもらい、翌週から始まる抗がん剤治療に立ち向かっていきました。直接会えなくても、言葉がなくても、人が頑張っている姿を見て、聞いて、そこからパワーをもらい、マツポンも抗がん剤治療という大きな壁をどんどん越えていきました。かなり強い抗がん剤治療だから、 もしかしたら予定通りの投与ができないかもしれません。そんな風に言われていたけど、結果予定していた抗がん剤を一度もやめることなく、すべて打つことができたのです。12月22日、マツポンに、私に、家族に、サンタクロースからプレゼントが届きます。予定していた抗がん剤をすべて投与したので、がん細胞が体内に残っているどうかを調べることにし、その結果が届きました。結果は、治療が必要だと思われるがんは見受けられない。そう、がん細胞がもう体内にはいなくなっていたのです。マツポン、無事初めての100マイルを完走したのです。今後も経過観察が必要ですが、副作用にも耐えて見事完走したマツポン。よかったね。ほんとよかったね。そんな話をしながら、また思い出します。ウィーウィーのこと。あの絶望的な瞬間、がんの告知を受けたあの時、頭が真っ白になって、自分や家族や仕事のことでとにかく不安になって、普通の夫婦なら暗く落ち込んでいただろうに、ウィーウィーのおかげで、大笑いできてよかったねって。あそこで大笑いしたから、私たちは前向きになれたよねと。かわいいな、このキャラ面白いな。そんな軽い気持ちで買った T シャツ。もちろん気に入っていたけど、 T シャツ1枚でこんなに笑顔にさせてくれるなんて、この T シャツはやばい。なんかもったいなくて着れなくて、今はクローゼットの中。でも何年経ってもこの T シャツを見るたびに、あの日のあの時のことを思い出して、私たち夫婦は爆笑するんだろうな。2019年2月2日、ウルトラギアマーケット4が開催されました。その会場にはウィーウィーの生みの親、ジェリー鵜飼さんも出店していました。私は慌ただしい店番の途中、お願いしてジェリーさんのブースに行くことができました。いつかジェリーさんに会えたら、ウィーウィーのおかげだとお礼を言いたいと思っていたからです。ドキドキしながらジェリーさんに話しかける。でも私、あまりに興奮しすぎて号泣してしまいました。嬉しさと感謝の気持ちといろいろでうまく説明できなかったけど、とにかくありがとうという気持ちを精一杯伝えました。それをアンサー4のコバが爆笑しながら写真を撮ってくれたり、サインを書いてもらうようジェリーさんにお願いしたりしてくれました。ジェリーさん、本当にありがとうございました。家宝にさせていただきます。最後に、マツポンの病気のことを知っていた方々が本当にいろいろと手を差し伸べてくれ、その度に私たち家族は救われました。本当に嬉しかったです。ありがとうございました。たくさんご心配おかけしてすみません。でも、おかげで元気になりました。悩みを聞いてくれたり、娘にプレゼントをくれたり、山に連れ出してくれたり、本当にありがとうございました。今はすっかり完治して、昨年末には武田の森トレイルランニングレースで30キロを一緒に走れるほど回復しました。また愉快な夫婦生活が続けられて、心から感謝です。
はい。
はい。
ウィーウィーの話でしたね。
ウィーウィーからの贈り物。
うん。
地を這うっていうブログの中のウィーウィーからの贈り物っていう。
すごく、なんか何回も聞きたくなる話というか。
なんかもう書き出しから、私松井さんと一回インタビューさせてもらったことあるので、こうお話しさせていただいたことあるんですけど、書き出しからめちゃめちゃ松井さんのこうエネルギーがいやー2018年は怒涛でしてっていう感じがもうバーって降ってきて松井さんだーってなりました。でもなんかこうちょっと家で読んだら、私もうバーって涙 涙が出てきながら、でも多分これ笑って言ってるだろうなみたいななんか泣いてんのか笑ってんのかみたいな、ね、おかしい感情になりながらもすごく心が温まりました
ね。すごく良かったですね、こういうのを読めて、ね、
あ、もう幸せです、本当幸せでした。
なんかあの T シャツもなかなかこう多分数もね少なくてそんなに手に入んないんだろうし、うん、なんかきっといろんな意味で貴重な T シャツなんだろうなって思いますね、はい。であと渋井さん経由でこう松井さんに今回読んでもいいですかっていう確認をしてくれたりとか、あと、うん、あの OK って言ってくれた後にあの松井さんにありがとうございますってメッセージとかしてしたりしてたんですけど、うん、そのやり取りをする前日に、まあ、ちょうどまたあの健康診断だったりこうご家族で行かれたりとか してたタイミングだったそうで、うん、この、まあ、このウィーウィーの話とかもちょうど思い出したりなんか偶然が重なるというか、
あ、ちょうど私たちが連絡した前の日に健康診断でウィーウィーの話をされてて、
うん、なんかそうですね
っていう、
うんうんうん、なんかすごく、でこのブログ自体は2019年ですかね、
2019年2月ですね、
2月ですよね、うん、だから、まあ、何年か経ってるんだけど、まあ、今回の件でこう連絡したらちょうどまたそういう健康診断とかウィーウィーを思い出してたタイミングだったっていうことで、すごくまたこういろんな軌道が重なりますね。本当にあのご快諾いただいて読むことを ありがとうございます。本当に
ありがとうございます、
はい、
本当にありがとうございます。
なんかまた長いストーリーを松井さんに書いていただけるといいですね2020年22年にこう松井さん何が起きてるのかとかまたこう別の展開がいろんな意味であると面白そうですよね、
うん
うん、
ぜひ。
じゃあありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、というわけで今回のストーリーの回のポッドキャストも無事に最後まで来ましたね。
そうですね、
はい、結構盛りだくさんで本当にいいストーリーがいっぱい読めて良かったですね。
なんか改めてもともとやりたいって言ってた企画やらせてもらって、でも改めてこうやって読ませていただくと、読ませてもらうのってめちゃめちゃ幸せだなっていうのは一番感じましたすごい単純な感想
ねえ、でも本当人によってとかストーリーによってやっぱ読んでみるとまた全然違った感じがしますね。その文章の長さとかその感じとか難しいですねやっぱり僕はそんなにこう普段声に出して読んだりあんまりしないのですごいいろいろあるんだなと思って見習います。
そう、なんかその、ね、うまくできないところはたくさんありながらとかそういうあれはあると思うんですけど、やっぱり皆さんがこう生きてきたストーリー、生きてきた感がこう収められてて、それがすごい楽しいというか、読ませてもらう方も生き生きするし嬉しいですね。
ね、本当にだからいいですね。なんか書いたら誰かに読まれるっていうのもね、面白いですよねきっとね。
その人によってやっぱ息遣いとか呼吸の仕方とか息の長さも違うから、それをまた書いてる時も人によって違うし、でもまた違う人が読む、私たちが読ませてもらうからっていうので、なんか面白かったですよね。
ね、すごい。なのでまたこう引き続き継続的に毎回ストーリーを紹介していけるといいかなと思いますので、ゲストがいたりいなかったりっていう時もバリエーションはいっぱいあると思いますけど、ストーリーもまたバリエーション豊かに配信したいと思いますので、また聞いてみてください。
はい、ぜひお願いします、
はい、
感想もお待ちしてます。
感想もお待ちしてます、はい、ということでまた皆さんお会いしましょう。
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。